everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード47。今回のゲストはカリフォルニア州在住、ワークライフチェンジメーカー、モチベーショナルスピーカーのエミコ・ラスムスセンさんです。エミコさんは2児の母であり、アメリカの企業でフルタイムに勤めるワーキングママ。社内外でリーダーシップや女性のエンパワーメントのための教育やコンサルテーションを行っています。エミコさんがナビゲーターを務める女性のワークライフを応援するバイリンガルポッドキャスト番組 Her Confidence Her Way では、たくさんの女性に勇気と元気を与えています。それではインタビューをお楽しみください。なんかちょっと私よく思うのが、日本だとこう、じゃあ働いてて、こう、フルタイムで働いてることの引け目だったりとか、あと、こう、ね、アメリカとかだったら、こう、ご主人と奥さんと、こう、ね、育児も家事も、こう、分担、半々ぐらいで、完全分担じゃないにしても、ほぼ完全分担みたいな形でするじゃないですか。で、日本だと、こう、いまだにこの、ね、20代、30代、40代の、こう、ご夫婦でも、こう、ご主人が働き、こう、お母さんご飯、お母さんだけご飯し、子育てをし、それを私たちがその背中を見せてしまうと、そういうふうに育った子供はその価値観で、また自分を親になった時してしまうから、今私たちがこの見せてる姿っていうの、価値観がね、本当に、こう、海外に住んでる私たちだと、こう、両方の、まあ、いいところ、日米のね、教育のいいところ見えるから、本当になんか大事だなって、こう、お母さん、としてこうママとして見せる姿っていうか、生き方、うん、
生き方、はい、そうですね、うん、本当にまさにそれだと思います。本当にだから、日本のママと比べるとお弁当だって全然私、うん、トモコさんどんなお弁当作ってますか？
うち、フルーツ切ってそれだけ。
でもフルーツ入ってるだけいいじゃないですか。パンに1枚にチーズが乗っかって
うちそれしたらもう飽きたって言われて、それでおにぎりやったら飽きたって言われて、じゃあフルーツサラダにしてくれって向こうから言ってきた。
でもなんかヘルシーだからいい感じ。うちなんてコーンドッグだったりチーズケサリアだったり、もうなんでこのベーグル、ちっちゃいベーグルバイツって聞いたことあります？このちっちゃいなんかベーグルバージョンなんかピザになった状態のって、そんなグリーンなんて入ってないですよ。
ね、こっちのお弁当でまずグリーン入ってないですよね。
黄色ですね。黄色と茶色ですね。
茶色、ピーナッツバターとね、ストロベリージャムのね。
そうなんですよ。
うん、
でも別にそれでもいいじゃんって言ってるんです、自分では。だから比べたら。もうキリがないけども、自分は自分っていう、以前にこの私もポッドキャストでお話ししたんですけども、小学校の時に、運動会の時に、私結構走るのが早かったんですね。だからもう幼稚園から、小学校までずっと運動会でリレーの選手だったんですけども、東京走かリレーの時かちょっと忘れちゃったんですけども、私もう結構後ろを向いて、どれだけ自分にリードがあるかって後ろを見て走ってたんですよ。したら、その何歳かは忘れてしまったんですけども、父親に後ろなんて見ないでもう前向いて走れって言われたんですね。でその時に、あ、そっか、自分は前だけ向けばいいんだ、他の人は気にしなくていいんだっていう風に あの、アドバイスをもらった時があったので、でそれをつい最近ちょっと思い出したんですよ。ステイインヨーンレインっていう英語で、あの、で、自分のオムンレイン、自分のコースにいなさいっていうような。
あ、外れずに他の人のレインに行かずに、自分のレインを走りなさいと。
そう、走りなさいっていう言葉の英語が出てきた時に、お父さんの声が聞こえたんですよ。あ、そういえばお父さんにも、あの、注意されたなって思ったので、やっぱね、私たち今、ソーシャルメディアとかでも、ついついやっぱ他人と比較する、他人のそのソーシャルメディアっていうのも結局、いいハイライトしか出さないじゃないですか。家の散らかったら、私こんなクローゼット、今ね、ここクローゼットって話してるんですけど、こんなクローゼット写真撮って、Facebook に上げる人多分いないと思うんですよね。
そうですね。あの、こんまりさんのメソッドの使用前、使用後ぐらいでしか出てこない。
私はもう、私の家使用前ですから、あの、すでに。だから、要するに、ね、みんないいとこしかあげないんだから、うん、ね、いいとこと自分の悪いとこ比べてもしょうがないからっていうふうに、あの、もちろん比べ、自分もまだまだ全然、あの、こうね、私なんかじゃとか、あの人はっていうふうに、こう目が逸れてしまうんですけども、うん、そこで、ほっぺを叩いて、自分の道、自分の道っていうふうに言うようにしてるので、だからね、日本のお母さんとか、すごい可愛い格好して、あれやってるけど、大丈夫、私はこれで大丈夫、子供もハッピーだし、自分もハッピーだからこれでいいんだっていう。
そうですよね。あの、ポッドキャスト、恵美子さん、あの、もう3年ぐらいですか、やってらっしゃ
る。2年半ぐらいですね。2016年の11月に始めました。
あの、私実はこう、あの、まだシアトルに住んでる2年半ぐらい前に、ちょうど、あの、こう見つけて、私、あの、英語のポッドキャストばっかり、あの、聞いてて、通勤中に。そ、うんうん、れで、初めて、あ、日本語のポッドキャストもあるじゃん、って。
どうやって出てきたんですか、
あの、Google で検索して、多分、最初、今ね、ウェブサイトが、あの、www.herconfidenceherway.com。あの、うん、最初のデザインの頃の、を見てて、その時もかっこよくて、すごい、なんか足長くて髪ね、長くて、もうすごいアジアンビューティー、この人のポッドキャストどんな感じだろうって聞き始めたら、あの、英語で流暢に会話もしながら、こういろんな人にインタビューしてっていう、本当にかっこよくて、あの、やっぱりその、なんでしょうね、こう、ポッドキャストを始めようと思ったきっかけは何ですか？
あ、きっかけですか。じゃあ、まずはじめに一つ、ともこさん、本当ありがとうございます。あの、こんなプロフェッショナルのナレーション、私、
いやいやいや、
あの、つい最近発見して、聞いたら、うわ、これや、私自分の全然やばいじゃん。
そんな。
汗かいもう、脇の下に汗かく。
やばい。
でも、それでも、あ、でも、ともこさんはプロフェッショナルの人だから、あれだけできるけど、自分はプロフェッショナルじゃないから、いい、これでいいんだって、やっぱりね、そこでも、人とは比べないようにっていうふうにしたんですけど、きっかけは、だから、やっぱそのまさに、あの、引っ越しした時に、コミュート、通勤時間が長かったんで、私そこまで音楽も、まあ、いい音楽聴く、あんまそんな音楽聴くのが好きじゃなかった、好きじゃないというか、興味そこまでなくて、で、たまたま、どうやってポッドキャスト発見したんですかね。ちょっとそこまでは忘れてしまったんですけど、ポッドキャストを発見して、で、私が当時大好きで聞いていたのが、Working Motherhood、Working Motherhood っていう、その、働くママのポッドキャストですね。を聞いていて、やっぱもうインスパイアされまくって。で、もう1時間以上ある通勤なんで。で、それをだんだん聞いてるうちに、あ、日本語のとか、その、なんだろう、やっぱり、私たち日本人って、まあ、ともこさんはどう思うかはちょっとわからないんですけど、私のこの日本人でアメリカにいるっていうのは、やっぱその、もちろんその女性としての、まあ、セルフダードだったり、そういう苦労もあるんですけども、それプラス、やっぱりその、言語の壁だったり、文化の壁だったりっていう、ちょっともう一つ違う壁があるので、で、そこっていうのは誰も話してないわけであり、で、ね、あの、まあ、アイデンティティのことだったり、うん、その、英語のね、発音がとか、そういうのとかって、全く他の人は話をしてないので、あ、じゃあ、私みたいな人がやってるポッドキャストってないのかなと思って探して、なくて、そしたら、なんか、やっぱその、なんか、やりたいっていう、その心が出て、で、じゃあ、やろうかなって、私始めちゃおうかなって、ないなら私やっちゃおうかなって思って、でも、やっぱそこでもまた、またそんなことやったって、こんな自分ができるわけないじゃんとか、誰も聞いてくれるわけないじゃんとか、バカにされるんじゃないのって、本当にもう、思って引きずったんですよね。1年引きずって、2016年に、 たまたま私のお友達がダンススタジオを始める。もうずっと、うん、彼女はあの日本でも、あのディズニーシーのアリエルのシアター、多分、昔あって、今また工事中でまたなんか新しいものになったと思うんですけども、うん、その当時の一番新しいディズニーシアターで、あのパフォーマンスしてた、あのオーストラリア人のお友達がアメリカにいまして、で、彼女からメッセージが来て、念願の自分のダンススタジオがやっとオープンしたから、私の Facebook のページライクしてって、あの、いいねしてっていうふうに言われたんですよ。もうそれ聞いた時には、ダメだ、私もやらなきゃと思って。
ああ、そう。
なんかね、女性がこうなんか、やりたいことをやってるっていうのにインスパイアされて、私もやろうと思ってそこで決めたんですよ。
すごい。あの、こう、リニューアルを今して、今はあの、広報室で、あの、一緒に、
はい、
あの、
野口美穂さん。
美穂さん、はい。野口美穂さんってあの、Google の声、もしかして、
そうです、
ね。Google の声を。
はい。方なんですよね。あの、去年夏にハワイのお友達の、愛子さんっていう英語の発音教材を教えてる方がハワイにいるんですけども、たまたま彼女が、あの、カリフォルニアに、あの、私の住んでるところに遊びに来てくれて、で、美穂さんの声を使って、あの、ガイドしてランチ食べに行こうよって言ってやったら、あの、次は右です、左ですっていうふうに言って、で、現地に着いたら、現地に着きました。お疲れ様でしたみたいな言葉が すごく日本らしくて。なんか私思わず頭下げちゃいました。着きました。だけど、アメリカでは絶対ないじゃないですか。
そうですよね。そうですよね。
そう。
あ、そうですか。あの、二人で今、あの、こう新しいリニューアルした番組を二人でこう、あの、やっていくって感じ。
そうですね。月に、やっぱ美穂さんも、あの、いろいろイベントとかもあるので、なるべく、あの、月に一回は、広報室のトークショーみたいのをやるようにして、やっぱ日本との時差とかもあって、ね、なかなかうまくいかない時もあるので、そうですね、2回はだいたいゲストのインタビューにして、で、1つはまあ私がこうソロショーとして、なんかアメリカでこのね、自分のオフィスで学んだ何かを話して、で、もう1つはなんか美穂さんと何かのトピックについて話をしたりとかしてるんですけども、そうですね、あの、やっぱ彼女もそういう女性のエンパワーメントみたいのに興味があって、で、じゃあ一緒にやろうよって、一人でやるより二人の方がパワフルだからっていうふうに言ったら、やるって言ってくれて。
あの、ポッドキャストを始めて良かったこと、変わったこと、やる前と変わったこと
って。いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。すごい。もう、これも、これ話したらもう夜になっちゃいますよ。
どんどん話してくれ。
まず一つ目は、やっぱりあの、話をすることによって、うん、こう自分の、まあ、ともこさんのこのキーワードでもあるそのパッション、何にパッションなのかっていうのが、もうだんだんだんだん明確になってきたことが一つと、あともう一つはやっぱりそのゲストの人をとつながるときに、例えばゲストの人に、あの、ちょっと30分お話しさせてくださいっていうよりも、ポッドキャストがあるのでお話しさせてくださいっていう方が、なんて言うんですか、あの、良くない、あの、言ってみてくれる方が多いじゃないですか。
繋がりやすい。
繋がりやすい。だからね、そういう面ではそういういろんな人と繋がることができた。で、あと、なんだろうな、もうたくさんあるんですけども、あと、話すことに、こう、自信じゃないけど、緊張しなくなったっていうんですか、
うん、
緊張しなくなったのが一つで、だから、例えばいい例だと、私、あの、会社でパブリックスピーキングを練習するグループに入ってるんですけども、やっぱ自分もスピーチをもっと上手くなりたいので、で、エミコはね、なんでね、あーんとかうんとか言わないのっていうふうに、現地のそのネイティブスピーカーに言われたんですよ。で、あとはその、私がプレゼントした後に、その次の人が、ちょっとエミコの後に行くなんてちょっと行きづらいよっていう言葉も言ってくれた時に、嘘でしょって思ったぐらい、あの、まあ、話したトピックもその自分の、あの、エンパワーメントのことだったり、日本の、うん、あの、ギャップ、あの、差別のことだったりだったので、女性男女の差別のことだったので、まあ、まあ、パッションでも、もうすごいもういい感じに言ったんですけども、だからこう話すのに慣れてきたっていうことが一つと、うん、あとこれちょっと変な感じなんですけども、あの、もう子供ができる前までは、アメリカで本当に日本人のいないアメリカのコーポレーション、別に日本とか関係ない、あの、会社なので、うん、日本語を使うことがもうめったになかったんですね。なので、あの、このポッドキャストを始めて、こう、ちょっとバイリンガルにしようっていう理由は、日本語を使うのがちょっと自信なかったんですよ。意味わかります？なんか。
わかりますね。キャラクター的にこう、英語でいくともっとこう、あの、ナチュラルなカジュアルになるけど、日本語になるとなんか、かしこまる、 そうなんですね、私もキャラ変わります、英語だと。
変わります
よ、もう全然違う。
本当にそれで、ちょっと日本語だと、こう、話しにくいとかも、ところとかもあったんですけれども、今は、ポッドキャストで、こう、もっと日本語を使うようになって、日本人の人とこう、関わるようになって、こう、言いたいなって思ったことが、今までは言わなくて、あ、英語のままでいいやって思ってたんですけれども、うん、そうじゃなくて、それをうまく、自分なりの言葉で言えるようになった。っていうのもありますし、うん、あとは、そうですね、そのリスナーさんと、こう、絶対、ポッドキャストをしてなければ絶対会えなかったようなリスナーさんとつながることっていうのも、いいですし、まあ、ほんといろいろもうあるんですけど、テクニカルなこととかもできるようになったとかいろいろあるんですけど、まあ、その辺が多分メインですかね。
ポッドキャストを始め、私もね、こう、いろいろマイクが何がいいんだろうとか調べまくって1年ぐらい経っちゃったり、
はい、
ね、どれでもいいじゃん、始めたらって思うんですけど、
そうなんですよね、
もう、あれ、どのソフトウェアとか、なんか YouTube で見てるうちに、本当に、ね、うちの夫から just do it とか言われて、いや、just do it って言われても、って感じなんですけど、やっちゃえば本当、ね、こう、そこから分かることがあるから、でもやらないと始まらないっていう。
そうですね。多分、始める前に、こう、私たちなりの、こう、なんか、もっと完璧なものを出そうっていうね、思いで、もうちょっと研究しなきゃ、もうちょっと練習しなきゃって、多分そういうので、多分その一歩出すのが怖いんですけども、でもやっぱその、ワーキングバージョンのものを出さないと、次のレベルにもいけないんだから、もうとりあえずやらないと。私もだから、初めの第1のエピソードか、ちょっと000か忘れちゃったんですけども、うん、自分のことを話すやつは、あれ全部もう丸読みしてたんですよ。今はもう全く、話したいことはこれとこれとこれっていうふうにして、あとは自然で流れるし、ちょっと間違っちゃって、まあ、これ自分だからいいやって思って消さなかったりとか、あるんですけども、当時はちょっと詰まったらもう一回やり直しでも。
うん、
何回撮り直したんだろう。
わかります、わかります。
もう今別にちょっと間違ってくらい、あ、そうじゃなくって、っても。
そこが、こう、恵美子さんのテイストっていうか、恵美子さんらしさだったりしますもんね。
そうなんですよね。だんだんその自分の、まあ、パーソナルブランドっていうんですかね。
うん、
分かってくるし、先ほど、言葉に出てきた差別化。
うん。
やっぱりね、まあ、これって多分そのビジネスを持ってる方とか、ちょっとなんだろう。ノマドで何かやりたいなって思ってる方とかもいると思うんですけども、今もうこれをなんかやろうかなと思っても、あ、でも、もともこさんがこういうことやってるし、とか、えみこがこれやってるしとか、あ、誰かがこんなブログやってるし、自分がやったってもうスペースがないって思っちゃいがちなんですけども、でも、やっぱりその差別化で、自分が自分なりのこと、もちろん、新しい人がともこさんと同じようなことをしようと思っても、もうそれはもうともこさんに取られてる。It's taken. だけど、うん、その新しい人が自分のその人の個性を使ってそれなりのユニークなことをやれば you got your the plenty of room っていう感じなんですよね、うん、だから私もこのポッドキャストをやるときにもうこの英語と日本語でこのごちゃ混ぜでもうそれがもう自分のキャラだっていう風のでいいやって思ったり、うん、あとはなんでね女性ばっかりなのっていう風に言われたこともあるんですね。もっと男性の人だってこういうことを同じ経験するしって、でもそれでもやっぱ自分は女性として、なんだろう、一番こう話しやすいっていうかね、自分がそれで経験してるので、いい、もうそれで行こうっていう風に決めてます
。そうですよね。こう、恵美子さん、このパーソナルブランドとかそういったこうね、レジュメとかカバーレターの書き方、面接の行き方とかもコーチングなどされてて、はい、この自分のこうブランディングという、まあブランディングっていう言葉でちょっとあれですけど、自分のそのカラーだったり、その、こういう、私はこうですっていう、そこに至るまで、こう、うん、なんか紆余曲折ありましたか？
ああ。そうですね。やっぱその人の目線をもうすでに外に出してると自分のカラーもわからないし。で、あと一つ自分のやっぱメンターから教えてもらったことなんですけども、うん、なんだろう、自分たちって結構当たり前でもうなんだろう、特技の話なんですけども、ギフテッドタレントっていうふうに私はメンターの人から教えてもらって、そのギフト自分にしかないそのなんか特別なタレント強みっていうのは結構案外なんかもうすでにやっていて楽なことなので気づいてないんだよっていうふうに言われたり、うん、あとはもうなんだろうな、例えば私だったらこうリーダーとしてそのチームのなんだろう、その個人個人のユニークな 特技っていうか個性をこううまく見出すことが自分の中では得意で、で、そのタレントをもっと伸ばすっていうのがすごく好きで、で、それをやるのっていうのはみんなそれが好きだと思ってたんですよ。そしたら、うん、恵美子、そんな、他の人でそんなにね、恵美子みたいな興味のある人いっぱいいるわけじゃないよって言われた時に、え、そうなの？って思って。だから、自分がやっぱり楽でやってることを気づかないので、そこでやっぱその、気づいてあげることの大切さだったり、うん、あとはそのパーソナルデベロップメントの自己啓発系のその本で、ストレングスって書いたことあります？
はいはい、
あの本も私もテストを受けて、やっぱ一番目の私の強みは、インディビジュアリゼーションだったんですよ。
うん、
日本語で何て言うんでしたかね、個性化っていうか、
うんうん、
そう、やっぱこの個人のいいところを、はい、見分けるっていうのがやっぱ一番だったんですよ。だから、ああ、なるほどねって思って、うん。だからやっぱその自分のタレントを気づくことによって、それだけにもうフォーカスしていく。もちろんよくね、日本とかだと多分丸い人間になりなさいって言うんじゃないけど、うん、ね、ダメだったところダメ出ししてそこを頑張りなさいって言われるけど、いくらそのダメなところ頑張ったって、どうせメディオカル、なんかね、まあまあ、頑張ってこの辺、なんか真ん中辺まで行けるけど、上まで行けないじゃないですか。でも、自分のいいところをもっともっともっと伸ばしたら、もう、エクセレントまで行けるじゃないですか。
うん、
だから、そういうこととかを教わって、やっぱり、あ、自分って、いけるじゃん、みたいな勇気っていうかね、自信というかが湧いてきたので、やっぱそういうのっていうのも本当に自分との、アポイントメント、自分との約束を作って、うん、自分と向き合う時間を作ってあげないと、多分、こう、スルーしてしまう部分が多分、あると思うんですよね。
うん。ちなみに、この、恵美子さん、この、メンターについて、それはこう、ポッドキャスト始める前、だったんですか、うん、そのメンターについて。
メンターもそうですね。もう会社で、うん、やっぱそのリーダーシップの方と、こう、メンターの関係。まあ、その当時はメンターシップって多分自分の中で気づいてなかった。
うん、
そのメンターっていうのも何かもわからない状態で始めたので、でもやっぱそのリーダーシップになると、こう、私のそのスキルを、こう、見抜いてくれて、その私のメンターだったら私のことをもっと伸ばしたいと思ってくれた人がこうスポンサーについて、まただからラッキーだったのか、でも私も自分からリーチアウトした部分もある、自分からお願いした部分もあるので、それも当時もそれがメンターシップっていう風なのが分からなくて、ただ単にその人のやってることにもっと興味があったっていうので E メールして、もうちょっとあなたのやってることを教えてくださいみたいな、そんな感じでやったらいいよって言ってくれたので、うん、そうですね。そういう、うん、そういう、本当に私はラッキーだったのかなっていうふうにも思うんですけども、でも、ラッキーだけど、でもそのオポチュニティを切り出したのは、やっぱその自分の行動、
うん、
自分が E メールを出してからとか、自分がもっとなんか、なんだろう、こう、今まではすごい透明人間、本当にもう恥ずかしくて何も言えなかった自分がいたけれども、そこから、このままじゃダメだって気づいた自分がいて、で、そこから這い上がってきたので、やっぱりそこでも、ね、やっぱ自分の何かのきっかけで、こう、自分で起き上がってきた部分もある、うん。もちろん他の人から助けもいただいたんですけども、やっぱそこで立ち上がるか、立ち上がらないかで、人生は変わってくるんじゃないかなって。
ちなみに、恵美子さんはそういった、そのパーソナルコーチングを、その、はい、こう、ウェブサイトに、恵美子さんの herconfidenceherway.com に来て、恵美子さんのこう、サービスを受けたいっていう方いたら、こう、受けられるんですか？
昔はやってたんですけども、うん、今やっぱり仕事をやって、子供もいる、うん、いるので、
ポッドキャストもやって。
ポッドキャストもやって、なかなかできないので、もうコーチングもすごいちょっとだけ宣伝をさせてもらって、やっぱりね、それ、自分が、ハンドレポ、なんて言うんだろう、自分が、できる状態じゃないのに、コーチングのクライアントさんを受けてしまったら、それはクライアントさんに失礼なので、今は、お願いが来ても、ちょっと断ったり、うん、あとはもう、ポッドキャストにも宣伝しないように。
そうなんですね。
そうなんです。でも、やっぱり自分のやりたいことは、やっぱ、私は話しするのが好きなので、うん、やっぱ講演家、スピーカーとしてだったりとか、あと、本を今書こうと思っていて、
うん
うん、書くのは苦手なんですけども、でも、言いたいメッセージがたくさんあるので、なんか本を書いたりとか、そういう、あとはそのワークショップだったり、やっぱそういうところで自分が一番シャイン、輝けるなっていうのが、 やっぱこのポッドキャストをやって気づいたことなので、もっとそれをやろうっていうふうに決めたんですね。まあコーチングもすごくね、クライアントさんのこう変わっていく姿を見てすごくいいんですけれども、それも見て本当嬉しいんですけれども、もうちょっと、1対1ではなく、1対3、1対5、1対10、1対100でもうちょっと大きな、こうなんですか、なんだろうな、こう、インフルエンス的なものをやりたいなっていうビジョンを大きく、
うん、
してるので、そうです。今は、グループコーチングで少し何かやったりとかはしてるんですけども、ちょっと1対1ではもう やらないようにしてます。
じゃあ、モチベーショナルスピーカーとして、もう、これを英語と日本語、両方。
英語の方がやりやすいなっていうのはあるんですけれども、でもやっぱり、日本でまだまだこういう考えを知らない人にメッセージを渡した、シェアしたかったら、やっぱそこは日本語でやらなきゃダメなんだなっていうのにも気づいたので、その辺はまだまだ練習中なんですけれども、例えば、ウォーマンアットワークで、例えばそのワーキングマザーのイベントだったら、率先して自分で MC をやったり、ディスカッションのパネル、グループディスカッションっていうか、うん、それの、はいはい、モデレーターとして やるのとかをもう率先して、やったりとか、あとは、そのデパートメントのプレゼンテーションとかの機会があったら率先してやるとか、本当に、なんて言うんだろうな、もう本当、ぶっちゃけっていうか、実の話は、今やってることっていうのは、レポートのスペシャリストなので、こう、人と対面するっていうのが全くないんですよ、実は。なので、今やってるその自分のポジションのタイトルは全然実はパッションでもないし、心も動かない。でも、それで仕事をつまらないって言うんじゃなくて、やっぱそのワークスタイル、として、なんて言うんだろうな、働き方は一つじゃないので、それは自分のポジションの一つ。でも、他にも自分のオポチュニティを作ることはできる。なので、自分のそのタイトルでやってることはそこまでパッショネットではないんですけども、そのワーキング、ウォーマンアットワークだったり、ポッドキャストだったり、ボランティアだったり、で、そのボランティアでもつい最近、グローバルマインドセットのワーク、ワークショップもやらせていただいたんですけども、そういう、なんだろうな、一つのことで、よくね、自分の好きなことを仕事にするっていう言葉あるじゃないですか。
はい。
で、多分、こう、好きなことを仕事にする、だから、自分のそのメインを、その好きなことの仕事に、一部にしなきゃ、好きなことをその仕事にしなきゃいけないなっていうふうに考える方が多いかもしれないけれども、そうじゃなくて、こう、パラレルキャリアっていう言葉も最近、出てきたと思うんですけど、これをやりながら、このバッフェイスタイルでこれもやって、これもやって、それで楽しく生きるっていう、私はそっちなんですね。うん、なんでそこにちょっと飛んじゃったか分かんない。ごめんなさいね。
よく分かります。やっぱこう人生をなんでしょうね。こう、多食で例えるとしたら、じゃあ、一生ラーメンが大好きです。一生ラーメンを食べるから、やっぱこう、いろんなもの、美味しいものってたくさんあるし、その都度新しい発見があるから、ラーメン一筋じゃなくてもいいんじゃないかっていう感じですよね。
本当ですよね。あとは、やっぱり、働くね、幼い子供を持ってるお母さんだったら、例えば、今はその管理職とか、今はちょっとそういう、なんていうんだろう、リスポンシビリティは、ね、ちょっと責任重大なことはできないかもしれないけれども、that's okay。今はそのライフのシーズンの一部で、今は子供のフォーカス。でも、また次のシーズンが来たら、もうちょっと時間ができるかもしれない。じゃあ、それができるまで少し自分の今できることにフォーカスしようっていうふうに、考えることってすごい大切なんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。うん、だから自分のライフスタイルに合わせて、ワークスタイルも、こう、うまく転換していくっていう大切さ、とか、あと、それでもいいんだよっていうふうに、気づいてくれる人がもっと増えるといいかなって、その方がやっぱ生きがいとか、本当に、こう、やりがいのある人生を、過ごしていけるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。
こう、結構、いろいろ、こう、すごい、どんどんこう、聞きたい質問がいっぱいあるんですけど、ちょっと、お忙しいと思うんですけども、一つお聞きしたいのが、エミコさんってこう、お仕事もされ、ママもやられ、ポッドキャストもやれ、その、 こう、一日をスタートするために、こう、よくね、アメリカのアントレプレナーとか、ね、what is your morning routine? って、朝のこの基礎固めっていうか、こう、いい状態で一日をスタートするために、何かモーニングリチュアルってありますか？
はい、あります、あります。私もそれもポッドキャストで、ビジネスポッドキャストとかでもう本当耳が痛くなるぐらいね、朝、なんかすっごい朝早い時間に起きて、メディテーションしたりとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、私も子供がいながらなので、もう自分のできる限りで、子供となるべく同じ時間に起きないこと、うん、ちょっと30分でも1時間でも早く起きることっていうのはすごい自分の中で大切なんですよね。だから、ちょっとなんか、ついつい何か、なんかやって夜遅くまで起きちゃって朝起きれないと、やっぱ、おっとっとって なって、こう、あ、もう早く早く早くってなってしまうので、そうじゃなくて、やっぱ30分でも1時間早く少し起きて、私、ジャーナルを2つ書いていて、うん、1つのジャーナルは、大丈夫ですか？
うん、大丈夫です、大丈夫。ワンちゃん大丈夫。
1つのジャーナルは、1日に1つの質問があるんですよ。うん、で、なんか今日の質問は、What is one chore that you are not gonna do? っていう質問だったんです。
こう家事でやらない、今日一つ。
家事でやらない。
やらないと決めることは何でしょうか？
そう。で、なんか、私の、まあ、今日の答えは、先週もやらないことをスキップしまくったので、今日は、なんだっけな、今日はやらないこと、もうなんか、スキップしまくって やらなきゃいけないことがありすぎるので、それを、どうしよう、やらなきゃっていうふうに考えるのをやめるっていうふうに書いたんですよ。意味わかります？
わ、うん、かります、わかります。
やらなきゃいけないことがいっぱいありすぎて、どうしようと思ったけど、その考えをやめるっていうふうに、まあして、うん、で、本当に毎日いろんな質問、面白い質問があるんですけども、まあ、それを朝に書くのと、あともう一つのジャーナルは、グラリチュールってことでございます。うんうんうん、感謝ですね、はい。感謝の気持ちってすっすごい大切で、これ本当に私結構もうやり始めて6ヶ月ぐらい経つんですけど、うん、本当にハッピーなんですよ、常に頭の中が。なので、3つ、もう本当に、もう小さな些細なことでもいいので、3つ、感謝できること。だから私はその、1日遅らせて帰っているので、その次の朝に昨日の中で何か3つ感謝できることっていうふうに、こう、1日を振り返る感じで、例えば本当に、本当に簡単なことで言うんだったら、なんか、昨日は美味しくお味噌汁が作れたとか、そんなことでもいいですし、あとは、なんか本当に、I am thankful for everything that I have. 本当に。で、自分の持ってるものすべてにもう感謝するって、もう I have enough っていうふうに書いたり、3つ、うん、あるので、例えばね、今日はハズバンドとなんかすごい朝いいカンバセーションをしただったり、もう本当何でもいい。もう手に身近なものを本当に感謝するっていうのをやっていて、で、あともう一つやってるのがその下にやりたいことのゴール、
うん、
達成したいゴールを過去形にして書いてるんですよ。例えば、日本で、ライブイベントを2つしたとか、うん、自分の本を、英語で私書いてるんですけど、うん、I have published a book とか、うん、3時半までに仕事を終わらせたとか、あと何やってるんだっけな。あとは、リスナーさんとフォロワーが何人増えたとか、そういう、全部過去形にして、毎日同じゴールをずっとずっと書いてるんです。
毎日同じゴールを。
毎日同じゴールを。
はい、それが、こう、達成、気がついたらしてるっていう感じになってる、
ね。そうですね。達成。あとは、達成してる、もしくは、ちょっともやもやだったゴールがもっともっとクリアになってくる。例えばなんか、うん、こう、例えばじゃあ、本を書きたいっていうのでも、本を書いただけども、本を何月何日までに書いた本を何ページの本を書いたとかそういう、だんだんだんだんもっとクリアになっていくんですよね。
うん、
それをやってますんで、あと、もう本当にこうメンタル的にこう、ちょっと弱いなっていう時は、こう朝のモーニング、メディテーションとかもやってるんですけども、うん、でも本当になんだろうな、そのジャーナルをやることによって結構頭がクリアに、そのメディテーションっていうのは要するに頭をクリアにする、うんっていうのがメインなんですよね。うん、なので、こうなんか書いてるうちにすごい、なんかすべてクリアになる。なんかやらなきゃいけないことがクリアになるので、なんかそこまでメディテーションしなくても大丈夫になった自分がいて、うん、でも多分メディテーションもプラクティスなので、毎日やった方が多分もっといいと思うんですけども、やるのと、あともう一つ、ルーティーンじゃないんですけども、うん、朝、ソーシャルメディアは絶対見ない。それはしてますね。昔はもう朝起きて、まずはじめにフォン、電話取って、 Facebook 見たり、インスタ見たりやってたんですけれども、Facebook ももう、お友達を、お友達だけでもフォローしてないので、その自分のフィードには他の人の生活が全く見れない状態になってて、そのライクしているページだけが出てくるようになってるので、そうですね、そういう、朝からマインドがクリーンになることだけをやってます。
はあ、それ大事ですね。こう朝、こう、どういうスタートを切るかで、もうその一日も変わってくるし、その一日の積み重ねでもう1ヶ月、ね、3ヶ月、半年、1年、3年ってもう全然結果が違ってきますよね。
そうなんですよ。だから本当にできることから、こういうのって本当に簡単にできることなので、うん、しかも自分のコントロールなので、うん、おすすめです。
ありがとうございます。ね、こんな、すいません、なんかどんどん伸びてしまったんですけれども、あと一つだけちょっとお聞きしたいのが、はい、なんでしょう、こう、国際結婚をしていて、こう、やっぱりその、価値観だったり、なんでしょうね、こう、生まれ育った環境の違いで、こう、分かり合えなかったり、こう、ぶつかることもあるかと思うんですけども、こう、国際結婚の中で、こう、夫婦の関係っていうのは、こう、自分の中で、あ、こういうふうな夫婦の関係がベストだな、こういう関係が心地いいなっていう、今、たどり着いた、こう、なんでしょうね、こう、答えっていうか、ありますか？
そうですね。当時、やっぱ結婚して、英語がまだできないって言ったらおかしいんですけども、流暢じゃなくて、うまく心を表現できない時って、喧嘩したくてもできない時があったので、なんかやっぱり我慢してしまう。気に食わなかったけど、我慢してしまう自分がいて、それで自分でなんか旦那に、主人に、どうしたのって言われて、nothing って言うと、何でしたっけ、本で、英語の本でありますよね。men is from Mars, woman is from Venus っていう、
はいはい。
で、女性って、要するに nothing ってことは本当は何かあるんだけれども、男性っていうのはその nothing をその face value で取ってしまうので、nothing がこれは大丈夫なんだなっていうふうに流れてしまうので、そうではなく、やっぱその、言いたいことはちゃんと、英語でももちろん、うまく伝えられなくても、こう、コミュニケーションってしなきゃいけないなっていうのは、もう本当に痛いぐらい、思いますね。
うん、
今ではもう本当に、もう立派に喧嘩できるんですよ。だから随分楽になった部分もあるんですけども、でも喧嘩もそういう、なんて言うんだろう、悪い喧嘩じゃなくてヘルシーな喧嘩なので、うん、アーギュメントなので、やっぱね、お互い、こう、なんか気に食わなかったら言わなきゃいけない。っていうのもすごく大切だし、それはやっぱこう言うことによって自分もこうね、こうすっきりすっきりすることもできますので、なるべくしっかりとこう我慢しないで言うようにするのはすごく大切だなっていうふうに思ったのと、あとはこれは自分の主人じゃなくて、義理のお母さんなんですけども、やっぱ韓国出身の方なので、やっぱり彼女も韓国で育っているので、その、なんだろう、日本と同じで、韓国の方がもっとすごいっていうじゃないですか、その、礼儀というか、ね、お母さんに対しての尊敬っていうのがあるので、だから、いくらお母さんがアメリカに住んでいても、やっぱりそこは、この日本人の自分を持ってきて、もう、まあ、別に頭ヘコヘコじゃないんですけれども、気づいたことはちゃんとなんかやるようにしてっていうか、その辺は自分の日本人を、日本人の、こう、帽子をかぶってっていうんですかね。接するようにすると、やっぱうまく、こう、コミュニケーションが取れるようにはなるって、まあ、それはちょっと私のファミリーの、そのユニークなところだと思うんですけども、私の主人のお兄さんの、
うん、
奥さんが、うん、アジア人の人なんですね。彼女はアメリカで育ったアジア人なんですよ。うん、だから、まあ、お母さんから見れば彼女はアジア人だけども、中身はアメリカ人なので、そういうその、アジア人のその、なんて言うんです？こう、リスペクト。
気遣いとか、配慮とか。
気遣いとか、そういうのが彼女には分からないので、例えばなんか食事ね、Thanksgiving とかで食事をしていると、やっぱり日本人の自分にとっては、食べる前になんかね、こう、ちょっと気配って、なんだろうな。まあ、私もそこまで女子よくないんですけど、なんか、ね、ちょっと気使ったりとかしたり、あとは食事が終わったらお皿を持ってったりとか、お母さんが後ろに立ってたら、私がやるからお母さん座ってくださいみたいな、その辺、まあ、その辺はね、自分を日本で、見てきたので、そのぐらいはできるので、 そういうところで言うと、ほら見てよ、あの子は、まあ、あそこで座ってご飯なんか食べちゃってみたいになってて、その辺日本人でよかった
ね。そうですね。こうアメリカ人だとまず、そこら辺はないですもんね。まずない。
そういうね、アメリカといってもやっぱりいろんな人種があるので、その辺はこう、うまく、カルチャーに応じることができることって大切なのかなっていうふうには思いますね。
なんかこう、こうずっとこのお話をお伺いしてきて、そのエミコさんの中のキーワードがコミュニケーションだなって、
そうですか、
すごくそのコミュニケーション、その言語っていう言葉ではなく文化のコミュニケーションだったり、そういったそのコミュニケーションという言葉がすごいもうビンビン伝わってきて、そのスペシャリストなんだなっていう、こうすごいコミュニケーションって一番ね、人間がつながる、自分とのコミュニケーションもあるし、人とのコミュニケーションもあるし、社会とのコミュニケーションもあるしって、子供との、そういう中でなんかすごいですね、ミッション、コミュニケーションがこう、そこをね、スムーズにしていくためのそのお手伝いをする人っていう、
ありがとうございます。やっぱり、ね、自分の中でコミュニケーションなんてみんなできるんだっていうふうにやっぱついつい思っちゃいがちなので、こういうふうになんか言っていただけると、あ、これも一つの強みとして使っていこうってありがとうございます、
ね、特にアメリカだとこう言わないと、言っても伝わらないし、言い方でまた伝わるか伝わらないか、でも言わないとまず何も全くもってこう眼中に入っ、その人の眼中に入らないし、社会や世間の眼中にも入ってこないっていうのありますよね。
そうですよね。日本ってやっぱその空気を読む文化なので、例えばミーティングとかで誰かが Oh, I agree って言って、みんななんかアグリーしているミーティングだとしたら、日本だったら空気を読んで何も言わない。で、それでアグリーだけど、アメリカは、アグリー、みんなが言ってるところで自分もアグリーって言っとかないと、あ、この人意見がない人だっていうふうに思われてしまうっていうのがすごい痛いぐらい、こう、痛い、自分が痛い思いをして習ったので、本当にボスに、なんて言うんだろう、言われたんですよね。なんか、意見がないんだか、you need to be more like aReady to be in a meeting っていう風に一回言われて、いや、ready だったんだけど、言えないんだよっていうです、ね。あとはなんか言いたいこともあって、これ言おうかなと思ったことを言われちゃった時に、私が言おうと思ったんだけどなって、やっぱその時に、言おうと思ったんだけどなって思うんじゃなくて、
うん、
I had the same idea ってそこで言わなきゃいけない
ん
ですよ。そこの違いなんですよね。だからそれも本当に痛い思いをして習ってきたので、そうですね。そういうとこも、ポッドキャストで結構シェアしたりをするんですけども、ほとんど、ね、難しいですよね、文化の違い
が。違いがね、わかります。私、ハワイでこう、フラーの、クラスに行ってて、そこに、日本人の方も3分の1ぐらいいて、で、この不思議なフラーのクラスで、まあ、ハワイ島なので、ヒッピー&ヨーギー、スピリチュアルな人が集まって、まあ、そういうコミュニティフラークラスと、あるんですけども、はい、そこの人たちが、こう、終わった後に、じゃあ、このクラスで何を学べましたかっていうと、みんなこう、なんでしょうね、こう、たっぷり間を持ちながら、こう、深呼吸して、I'm so grateful! みたいな感じで、もう、たっぷり取るんですよね、時間を。それで、本当にもう先生と出会えて、この、みんなと出会えて、このアロハをシェアしてもらって、みたいな、もう、堂々とそれもたっぷり間取りながら、もう、ボンボン喋る。で、やっぱ日本の方だと、日本の生徒さんだと、やっぱ、こう、ね、英語力の心配もあるけど、入れないんですよね。で、そこはやっぱこう、アメリカだと、ね、出す訓練っていうのは、
そうですね。なんかその場に行ってみたいですよ、今度。なんかすごいスピリチュアルでいい感じ、なんか。
ちょっと笑えるんですけど、先生が話してるとみんな瞑想してるんです、こうして。
でもなんかすごい想像つきます、想像つきます。
こう、ローカルのハワイアンの人がいるクラスと、もう一つは、白人の人たちが多い、こう、もうちょっと緩いフラのクラスがあって、私両方行ってるんですけど、やっぱこう、白人のアメリカの本土から来てる人はもう本当に自分の自信もあるし、その、ね、もう人のことを目一切気にならないっていうね、踊りも全然違う振りなんだけど、も
う、自信あるよね、
もう入り込んじゃってるから、もう結構面白い、比べちゃいけないんですけど、そういう意味で、あ、これでいいんじゃよ、だよって、これでいいんじゃんっていう。
本当ですね。
ねえ。いや、恵美子さんもお話がもう尽きなくて、もうどんどん行っちゃいそうなんですが、どんどん。
ね、止まんないんですよ。ね、
なので、こう、じゃあ、最後に、本当に最後にとか言いながら何度も聞いてるんですが、最後に、こう、リスナーの方に、こう、メッセージ、こう、自分を表現しながら、その自分をこう、こんな私なんかって思わずに、その、どうやったらその、自分のギフト、タレントギフトを開花して、それを世にシェアすることができるのか、アドバイスいただけますか？
はい。まあ本当に、そのギフトをやっぱり探すには、まずはじめにその自分に目を向けることってすっごい大切だと思うので、こう、例えばなんかのシチュエーションで、なんか自分が、なんだろう、困ったようなシチュエーションにいた時でも、ついついこの自分の指を外に刺して、これがいけないから自分がこうなったんだっていう、その、ビクティムメンタリティって言葉、よくあると思うんですけども、そういうふうに考えちゃうけれども、そうじゃなくて、私たちみんな、自分たちって結構思ってるほど、思う以上にパワーがあるので、そこで流されるんじゃなくて、指を自分に向けて、ここで自分は何ができるんだろうっていうふうに、こう、考えることってすごく大切なんですよね。だから、あ、これがこうだったからこうなっちゃったんじゃなくて、こういうシチュエーションの中で今私のできることはこれなんだっていうふうに、こう、エネルギーをコントロールしていくっていうのはすごく大切なので、外に目を向けるんではなくて、自分にも向けるし、指を外に向けるんじゃなくて自分に何ができるんだろうっていうふうに考えていくことっていうのがまずはスタートだと思うんですよ。で、そこから、覚えていてほしいのは、私もよくこれは自分の中でキーワードだと思うんですけども、こう、I'm not good enough っていうふうに、自分はまだまだっていうふうに思ってしまいがちなんですけども、No, I am good enough already. 自分はもう十分だから、今の自分でできることから始めるっていう、その辺を気づいて、皆さん気づいてほしいなって思うので、もう my last message is, you are already good enough.You are so valuable and you matter to this world. っていうのが私の中でのラストメッセージだと思います。
ありがとうございます。こう、あなたはもう十分、そのままで十分素晴らしいんですよ。
はい。
世にそのギフトをシェアしてくださいっていう。
はい、そうです。で、そのあなたのギフトをシェアしてほしい人はもう世の中いっぱい待ってるんで、待ってていると思うので、その人にどのようにそのギフトをデリバーするか、それは it's all up to you なので、覚えていてほしいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。今日はこう長い時間本当にありがとうございました。
気づか
った。ありがとうございます。
イエーイ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、番組からのお知らせです。アローハ、好きなともこです。いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。7月に日本に一時帰国します。そこで7月20日土曜日にお茶会とレイ作りミニワークショップを開催することになりました。自分を愛するアロハ術と題して、ハワイを通して本当のアロハの心を知る、そしてアロハの象徴であるレイを皆さんと一緒に作りたいと思っています。ハワイ文化に興味のある方、好きな友果に会ってみたい方、レイを作ってみたい方、ピンときた方は番組ウェブサイトwww.mayagaja.com のメルマガに登録いただけたら詳細をお知らせさせていただきます。それでは皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness.
番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。
それでは、次回まで、アローハ。